Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、2033回、3月5日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは昨日の予告通りまだ帰ってきませんよ。多分今頃電話インタビューの真っ最中かなと思いますけどね。はい、今日は風も冷たくて、まあ冬ってほどは逆戻りしませんでしたけどね。まあ少なくとも春に向かってる感じじゃないなという感じの天気でしたけども。北海道は大荒れだったみたいですね。今も荒れてんのかな。まあ昨日もお伝えしましたが、道東の方は、雪が結構降って、まあ疲労24時間に73センチ積もったらしいですね。あと風もね、爆弾低気圧の影響で襟裳岬で 34.7 メートルパーセック、根室でも 20.5 メートルパーセックですね。まあ今夜にかけても積雪、それから吹雪、突風続くようですんでね、特に北日本の皆さんお気をつけくださいね。お散歩さん、こんばんは。あられ降ってきた。あ、また降ってきたの？なんか LINE で降ったっていう書き込みを見ましたけど、今まさにまた降ってるのかな。寒いですよ。こっちも出雲は今6度、外気温が。まあ今夜も寒そうですけどね。アメリカンさん、こんばんは。今日は風が強かった。爆弾低気圧の影響なんでしょうね。あ、お散歩さん、昼間のことね。あられは。あられと氷の境目は、5ミリだっけかな。直径。そこで、線引きをするはずですけどね。まあ、氷はなかなか見ないよね。あられは結構見ますけどね。あ、でもこっちいつももそういや今朝会社行くときにフロントガラス濡れててワイパーを動かしたら氷の粒がフロントガラスに降ってましたからね。多分朝方いつもにもあられが降ったんじゃないかなと思いますけどね。お散歩さん、窓越しでも粒が見えたから氷サイドかも、ああかもしれないですね。で、一応空海は、今週の配信は今日で終わりということなんですけどもね。 まあ、週末、あさってから週末になりますが、まあコロナウイルス、なかなか収束の方には向かわなさそうなんでね、あまり出かけない方がいいのかなと思いながら、土曜日は汽車に乗ってカニ食べに行きますけどね。その関係があって明日の夜は、仕事終わったら私が豪邸向かって走るんでね、収録はお休みということになってます。ご了承いただきたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみましょうかね。はい、今夜もですね、ニュース前半はコロナウイルス絡みのニュースをまとめてお伝えしていきたいと思います。テック絡みのコロナ関連ニュースですね。はい、それではまず最初のニュースは、新ネットジャパンにあった記事です。ヤフオクオークション形式に限りマスクの出品を禁止へ、メルカリも制限強化という記事が上がってました。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、マスクなどの生活用品の品不足が続き、フリマアプリなどでは高額転売が後を絶たない状態となっています。こうした状況を踏まえ、メルカリとヤフオクは転売と疑われる出品を削除するなどの対策を開始していますということだそうですね。ヤフオクでは従来からあるオークション形式と固定価格であるフリマ形式の2パターンで出品できますが、そのうちオークション形式の方に関して、経済産業省の要請を受けて3月14日以降出品を禁止しますと。14日以降から来週じゃん。もっと早く動けよって感じですね。なおフリマ形式に関しては適切な価格かつ小ロットでの販売推進に関する対策を強化すると。社会通念上不適当な大量な出品であったり、法外な値段と同社が判断した出品については商品の削除、利用停止などを実施するということだそうですね。はい、まあこういうやからは削除じゃなくってもうアカウントバーンしてしまえって感じがしますけどね。なかなかそこまでやるのは難しいのかな。フリーマーアプリのラクマ、こちらアナウンスはしていないんですが、ラクマ広報担当の方に Cネットさんが確認をしたところ、高額転売は規則で禁止しており、マスクなどもパトロール対象になっているとコメントしているということだそうですね。ただこのラクマが言う高額転売、 いくらぐらいが高額転売かっていう基準が分かんないですよね。なのでどこで線を引いてるかは分かりませんけどね。まあ転売で儲けた人はもうすでに儲け終わってる感じですよね。対応が遅いって感じですよ。江口さんこんばんは。昼間は日差しは良かったけど風が冷たかった。散歩さんすでに投げり始まってるらしいので対応が遅い。そうそう、けいちゃんこんばんは。雪に埋もれてないですか。散歩さん、そもそも第三者の手を経由したマスクなんて怖いよね。確かに。はい、それでは次のニュースですね。こちらは C ネットジャパンにあった記事です。Cネットジャパンにあった記事です。スカパー休校、自宅待機を受け一部チャンネルで無料放送という記事が上がってました。 カパーは3月4日、新型コロナウイルス感染拡大対策とした全国小中高の休校・自宅待機を受け、一部チャンネルで無料放送すると発表しました。キッズステーション、アニマックスのほか、ディズニーチャンネル、ディズニージュニアなども無料放送になりますということだそうですね。無料放送になるのはアニメ、教育のほかドキュメンタリー、映画、音楽、スポーツ、ドラマ、バラエティー、公営競技ジャンルなど、アニマックスやキッズステーション、テレビアニ、あ、キッズステーションテレビアニメ、聞き方がおかしいかな、劇場版 OVA などすでに開始しているチャンネルもあり、終了日は各チャンネルで異なりますと。無料放送になる時間帯などは詳細は下記の図を確認してくださいということで、これ本編の方に図がありますね。アニメ系ではアニマックス、キッズステーション、テレビアニメ、劇場版 OVA、 これが3月4日からすでに始まってまして、3月の27日までの予定ですね。それからディズニージュニア、ディズニーチャンネル、これが3月9日スタートで3月31日まで。あとナショナルジオグラフィック、それからナショナルワールド、これが3月9日から3月22日まで。で、映画は、東映チャンネルが3月6日から3月29日まで、スターチャンネル1が3月7日から3月29日まで、ムービープラスが3月8日から3月8日だけだ。ムービープラスは21時から23時、2時間だけですね。それから衛星劇場が3月16日から3月29日まで。あと音楽がスペースシャワー TV、音楽ライブスペースシャワー TV、 3月7日から15日まで。100% ヒッツスペースシャワー TV プラス、3月7日から3月22日まで。スポーツ系では日テレジータス、3月14日だけだな、これは。17時から21時まで。あとは、チャンネル銀河、歴史ドラマサスペンス、日本の歌。これが3月10日と11日。ホームドラマチャンネル、これが3月20日だけだな、1日だけ。あとララ TV、 3月6日から3月30日まで。 FOX、 3月9日から3月22日まで。モンド TV が20日から22日まで。あと公営競技、公営競技ってこういうことも関係ねえじゃん。グリーンチャンネルとグリーンチャンネル2、これ競馬ですね。3月7日8日。それからレジャーチャンネル、これは何やってたんだっけ。レジャーチャンネル競輪だったかな。2月の28日からすでに始まってますね。3月15日まで。スピードチャンネル、これ競艇だったかな、ちょっと覚えてないな。3月3日から3月11日。それから南関東競馬チャンネルが3月5日から3月11日まで。地方競馬ナイン、3月1日から3月7日までということだそうです。公営ギャンブルは子供見たいからいいんじゃないの、無料にしなくてもって気がしますけどね。大人向けでしょうね。のぶすみさんこんばんは。競輪が見れるチャンネルもありますね。グリーンチャンネル、大きなお友達の楽しみになるかな。そうですね。あうちゃんこんばんは。なんだかもう眠たい。どうした、まさか、まさかまさか。熱があるんじゃん。 お散歩さんレジャーチャンネルも多分ギャンブル系だよね。うん、だったと思います。はい、これは自宅でパラボラつけてて、まあ契約しなくてもこのチャンネルは見れますよって話なんだろうけども、ケーブルテレビに入ってる場合どうなんだろうな。あ、でもケーブルテレビの場合はもともとキャスカードがないからダメなのか、契約しなかったら見れないのかっていうことなんでしょうな。はい、それでは次の記事はこちらは AV ウォッチにあった記事ですね。お散歩さんボートレースだ。あ、レジャーチャンネルボートレースなんですね。はい、 AV ウォッチにあった記事です。新型コロナ感染拡大防止への映画館対応、入場制限や座席間隔空けての販売もという記事が上がってました。大手シネコン各社は新型コロナウイルス感染拡大防止の一環として小中高生の入場制限や座席間隔を空けてのチケット販売を開始します。中部北陸地方で展開するコロナワールドでは3月11日までの平日に限り、開店から15時までの間に来場する小中高生の入場を制限しますと。ただし保護者同伴の場合は除きます。また東宝シネマズにおいても臨時休校期間中の小中高生の利用鑑賞を制限する場合があります。109シネマズでは3月6日の上映分から当面の間原則1席ずつ間隔を空けてチケットの販売を実施します。立川シネマシティや一部単館系の劇場でもウェブ予約の際には隣と一席空けての予約をするように案内しています。ユナイテッドシネマグループとシネマサンシャインは当面の間座席指定券の先行販売を中止、ホームページおよび劇場窓口でのチケット販売は当日分のみの販売に変更します。ホームページは鑑賞日の午前0時、窓口は営業開始時間からチケット販売を行いますと。なお、シネマサンシャイン下関では、当該感染者の利用があったとして、場内と共用部分の消毒作業のため、3月6日まで営業を停止します。そして3月15日までの間、臨時休園を行っている東京ディズニーリゾート併設のシネマエクスペアリも15日まで休館となっています。ということで。はい。まあ映画館の対応。まあ映画館、そうですよね。閉鎖された空間ですからね。感染しやすいっていうのはあると思いますけどもね。今速報が上がってきましたけども、足立区が会見してるみたいですね。10歳未満の女児と男児の兄弟が新型コロナに感染だそうですね。都内での未成年の感染確認を初めてと。あの速報見るかたびに、ああまたか、ああまたかって感じになりますよね。それこれ小中高生が映画見れないっていうのはね、まあ確かにな、映画館は避けた方がいいんだろうな難しいとこですよね。はい、それでは次の記事も AV ウォッチにあった記事ですね。先ほどは映画ですけども、今度はコンサートに関してです。 AV ウォッチにあった記事です。コンサートの相次ぐ中止について関連団体が共同声明、エンタメを愛する皆さんへという記事が上がってました。 新型コロナウイルスの影響で音楽関連のコンサートやイベントの中止や延期が相次ぐ中、一般社団法人の日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、コンサートプロモーターズ協会の3社は4日、エンターテインメントを愛する皆さんへと題した共同声明を発表しましたということですね。文章長いので紹介は割愛させていただきますが、記事の中に全文が書かれてますんでね、暇な時に目を通して見ていただきたいと思います。まあコンサートもしょうがないでしょうね。まあアリーナコンサートも一緒かまあ難しいですよね。スキちゃんの大好きなヒゲダンも、ホールツアーが終わってアリーナツアーに移行するんですけど、第1弾が北海道だったみたいですけどね、どうも延期になったようですねまあしょうがないですよね。はい、それでは次の記事は、こちらは PC ウォッチにあった記事になりますね。あ、コハクさんこんばんは。PC ウォッチにあった記事です。新型コロナによる休校対策で各企業が学校向けにオフィス365の無償提供などという記事が上がってました。経済産業省教育産業室は新型コロナウイルス感染拡大防止による休校の対策として ICT を活用した学びを止めない未来の教室の特設ページを開始しました、新型コロナウイルス感染拡大防止で春休み終了まで休校になっている地域が多い中、学校が閉まっているから学校が閉まっているからって学びを止めないで済むという社会の実現に向けた挑戦だと前向きに捉え、日本のさまざまなエディテック企業事業者かが、開始したさまざまな取り組みをホームページで紹介していますと。学校向けサービスではマイクロソフトが Office 365アカウントの無償発行やマイクロソフトTeams でライブイベント、 Surface 端末の無料貸し出し、教育者向けオンライン研修などを行っていますと。 Google も Chromebook LTE および G Suite オフィスみたいなものかなの提供を春休み終了まで無償提供していますと。また学びポケットは連携コンテンツの無料提供、 Zoom は遠隔授業向けのクラウドビデオ会議サービス Zoom の無料提供、一方個人向けのサービスではドワンゴがオンライン学習アプリ N 予備校を提供しているほか、朝日新聞は好きが見つかる放課後楽しいと、ライフイズテックはテクノロジーや魔法学校といったコンテンツを提供していますと。はい、まあ学校休みだからって勉強をしないわけにはいきませんからね。まあいろいろと使えるテクノロジー技術を使って乗り切ろうってとこなんですよね。はい、それでは次は、iPod Love さんの方にあった記事ですね。はい、iPod Love さんにあった記事です。 新型コロナの影響で交換用 iPhone や Apple Watch などが供給不足気味という記事が上がってました。新型コロナウイルス COVID-19 の蔓延で Apple 製品に品薄の兆しがあるとブルームバーグが伝えています。主要な Apple 製品は中国で製造しているものがほとんどなので、はい、失礼しました。なんで落ちちゃったんだ。コインは十分にあるし、まだ30分にもなってなかったはずですけどね。何が起きた、はい、ですね、ちょっと待ってくださいよこれ後で編集しやすいようにちょっとさっきまでのファイルに名前をつけておきますんでね。この辺はなんか一遍落ちたよな。どういうことだ。タイトルをつけたんでこれで大丈夫かな。科学さん落ちた。うん。何か危険ワードを言って落とされたとか。ああ。国家の陰謀かも。CIA が絡んでるかも。iPod Love さんを読み始めてから落ちたんですよね。ごさんぽさん、この記事変じゃない？なんで 10S Max を買い込んでるの？あ、この iPod Love さんの記事かな。私もちょっとちゃんと読んでないんでね、あれですけど、もう一度読み直しますね。iPod Love さんの方にあった記事です。新型コロナの影響で交換用 iPhone や Apple Watch などが供給不足気味という記事が出てました。新型コロナウイルス COVID-19 の蔓延で Apple 製品に品薄の兆しがあるとブルームバーグが伝えていますということですね。主要な Apple 製品は中国で製造しているものがほとんどなので、中国の工場が停止すると製品の供給もストップされるというのは簡単に想像できますが、先週あたりから実際に流通在庫にも影響が出てきているんだそうですね。日本では新型コロナウイルスによる品薄の影響は出ていないように感じますが、aupay の10億円の初週の転売量が AirPods Pro、iPhone XS、XS Max あたりをごっそり買い込んでいるので、それらの製品について品切れ状態になっていて、そのまま供給されずに品薄の状態が長引く可能性も考えられますと。あ、お散歩さんが言ってるのはこれのことか。aupay の10億円キャンペーンの関係で11は高すぎたんじゃない？効率よく換金できるのが、10S とか 10S Max あたりの金額じゃなかったかなっていう気もしなくもないですけどね。まず iPhone に関して、11はヨーロッパとオーストラリアの一部アップストアで品薄状態です。Apple ストアで品薄状態ですと。その他の iPhone については、Apple のリペアセンターにある交換用の各 iPhone が在庫不足に陥っていると伝えられています。新品交換が必要な修理の際に使うもので、画面割れやバッテリー交換などの一般的な修理については影響は出ていないとのことということで、だから交換用の 10S、10S Max の品薄が出てるってことでしょうね。そして iPad Pro、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアにある主要都市で先週あたりから品薄状態です。 12.9 インチ iPad Pro の512GB モデルはロサンゼルス周辺にある Apple ストアでは完売しているようですと。 ただこれはもしかしたら新しいのが出るんで在庫を抑制してるんじゃないかっていう話もありますけどね。そして AirPods Pro 発売後から品薄状態が続いてますと、まあ、これはコロナウイルスの影響を直接受けたわけではないですよね。それよりも前から品薄状態が続いてますね。そして Apple Watch 現行モデルのシリーズ3とシリーズ5が品薄状態です。日本国内では今のところ普通に販売されていますと。そして Mac BTO で構成を変更した Mac 製品については出荷遅延気味とのことだそうですね。これらの在庫不足は今後4週間ほど続くと見られていますと。まあ中国の工場が止まれば当然の結果かなという感じですね。お散歩さんでも 10S の SIM フリーって量販店で買えたっけ。ああどうなんでしょうね。ただこれブルームバーグの記事ですから日本の話とは限りませんよね。海外で、あでもそうか、 auPAY は日本の話か。だから日本での話だな。どうなんだろう、変えたのかもしれないですね。買おうと思わなかったんでその辺はよく調べてませんけど。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事ですね。はい、iPhone マニアさんにあった記事です。Apple iPod の交換品への再刻印サービスを停止という記事が上がってました。Apple が正規サービスプロバイダーに共有した内部資料によれば、今後、あ、僕さっき iPad って言ったかな、 iPod ですね、 iPod が修理に出され新品と交換された場合、デバイス背面に記されていたメッセージの再刻印は行わないとのことですと。僕刻印打ったの修理とかに出したらもう刻印なしで帰ってくるもんだと思ったけど、これ iPod に関してのみかな。刻印やり直しして送ってくれてたんですね今までは。これまではダメージを受けた iPod Touch、 iPod Nano、 iPod Shuffle、 iPod Classic にメッセージが入っている場合、新品との交換の際に再びテキストを刻印してもらうことが可能でしたが、今後再刻印サービスは停止となることが分かりましたということですね。再刻印してくれたんだ、 iPod に限ってですけど。まあ今刻印はそれこそ iPad、アップルペンシル、AirPods Pro、これぐらいですかね、刻印してもらえるのは。はい、まあそういうサービスがあったことを私は知らなかったです。え、まあさんこんばんは、イクラムさんもこんばんは、仕事上がりお疲れ様です。はい、それでは次の記事は携帯ウォッチにあった記事ですね。携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク機種代金がお得な得するサポートプラスを27日から提供へという記事が上がってました。はい、今日ソフトバンクが 5G、いつから始めるかとか、どの機種が対象になり、どの機種を販売しますよとかっていう 記者会見をしてた、記者会見じゃない、記者発表してましたけども、まあね、当分使えないかな。あ、すいません、当分島根では使えないかなと。あまり興味深く聞かなかったんですけどね。なのでそこの部分は、空海的にははしょります。でそこの中での発表だったんですけども、ソフトバンクは3月27日より得するサポートプラスを3月27日から提供しますと。得するサポートプラスはソフトバンク回線契約の有無にかかわらず対象機種を48回払いで購入した場合に特典が受けられるサービスです。プログラム利用料は無料ということで、受けられる特典は購入から25ヶ月目以降にソフトバンクが指定する機種を再購入し、旧機種をソフトバンクへ返却、査定完了後に残っている分割支払い金またはカップ払い最大24回が不要になるものです。返却した機種が条件を満たさない場合は追加で2万2000円の支払いが必要になりますと。また購入から13ヶ月目以降に指定機種を再購入せず、ソフトバンクが定める条件で対象機種を返却し査定を完了した場合、ソフトバンクが定める額のペイペイボーナスが付与されますと。対象機種は3月27日以降に発売するソフトバンク指定のスマートフォン、タブレット、フィーチャーフォン、3月26日までに発売されている機種は同サービスの対象外となり、旧得するサポートの対象機種となりますと。今までは、この13ヶ月目以降に指定機種を再購入しないという選択肢がなかったんですよね。これが今回追加されたと。これにもう一つ追加してほしいよな。そのまま分割続けて、48回払えて完済するというサービスとか、2年経ったとこで一括で払ったら自分のものになるとか、あれは確かドコモがそういう、あ、ドコモだった ?au だったがやってますよね。それをつけてほしいなと思うんですけどね、私的には。私の iPhone11Pro もこの特殊サポート4年契約、まあ2年払って返さなきゃいけないというパターンですけどもね、まあ10の時も同じような買い方をしてますけどね。ただこれがもう1ヶ月遅かったら現金で一括で買ってたんだけどな。まあ私のは現金一括で買うのに間に合わなかったんですけど、娘の iPhone11 は現金一括で買っちゃいましたからね。あ、いっちゃんこんばんは。すきちゃんはね、今日はお仕事でね遅くなるんですよ。多分8時半ぐらいじゃないかな、終わるのがって思うんですけどね。仕事絡みで、電話インタビューを今してる最中だと思う。あ、もう終わってるかもな。してる最中かな。コアクさん、ソフトバンクが楽天に引っ張られて料金値下げになることを期待。あー、でもソフトバンク i モバイル持ってるじゃないですか。だからソフトバンクしないんじゃないかなって気がしますけどね。やるならドコモ、サブブランドを持たないドコモじゃないのかな。お散歩さん、それできないの？私もあぶくぜに入りそうだから買い替えようかな。あ、それできないのっていうのは、あの2年払った後自分のもんにする方法ですよね。ソフトバンク今のところそれないんですよ。必ず本体返さなきゃいけないんですよ。 ぶくぜに。あぶくぜにはすぐなくなるよ。あぶくだけあって。はい、そしてもう一つソフトバンク絡みのニュースですね。こちらも携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク、送信元が偽装された SMS への注意呼びかけという記事が上がってました。ソフトバンクは公式サイトでソフトバンクまたはその他の企業名を送信元として偽装した SMS によるフィッシング詐欺への注意を呼びかけています。送信元が偽装された SMS はチャット形式で受信する場合、同じスレッド内に偽装された SMS が表示されます。またあたかもソフトバンクが送信元のように記載したソフトバンク等の表示名で送られてきますと、詐欺目的のフィッシングサイトへ誘導するケースでは本文に記載の URL をクリックさせる目的で、http://www.softbank.com ソフトバンクの後ろになんか変なものがついてるんですね。いかにもソフトバンクの URL に見せかけていますと、リンク先をクリックするとフィッシングサイトへ誘導され、携帯電話番号とパスワードの入力や不審なアプリをインストールするように促される仕組みになっていますということですね。はい、ということで、まあソフトバンクを語った怪しい SMS が出回ってますよということですので、ぜひ皆さん、まあ、ソフトバンクで契約してない方はなんだ偽物じゃんってすぐ見破れるでしょうけどね。ソフトバンクユーザーの方、釣られて URL 等をクリックしないように気をつけましょうね。はい、それでは最後の記事ですが、こちらはドコモ絡みのニュースですね。散歩さん3つほどじゃないから貯金しておこうかな。まあそれが健全かもな。はい、最後の記事です。携帯ウォッチにあった記事です。ドコモギガ保増量キャンペーンは4月30日に終了、5月1日からはギガ保増量キャンペーン2を開始という記事が上がってました。NTT ドコモはスマートフォン向け料金プランギガホを契約しているユーザー向けに提供していたギガホ増量キャンペーンを4月30日に終了します。また5月1日から新たにギガホ増量キャンペーン2を実施しますということですね。ギガホ増量キャンペーン2は終了するギガホ増量キャンペーンと同様、毎月のデータ通信量が 60GB に増量するキャンペーンです。対象となる料金プランは2019年10月1日から開始したギガホまたはギガホのみとなり、2019年9月30日以前に申し込んだユーザー向けのギガホは対象外ですと。だから去年の10月1日以降に始まったギガホの人は対象になる。このままギガホ2に移行しますけども、10月1日以前なので9月31日よりも前に申し込んだ方はそのままでは、増量されないよということですね。でこの増量されないユーザーの方は新たにギガホ2に申し込むことで毎月60ギガのデータ通信が可能になりますと。定期契約ありでギガホを契約しているユーザーがギガホ2に変更した場合でも、ギガホの定期契約期間満了月前月までに解約した場合は約金9500円がかかりますと。なんかややこしいな。はい、ということで、まあ、ドコモさんのギガホ 去年の10月1日を境に若干対応内容が違ってくるらしいんでね、お気をつけいただきたいと思います。はい、以上本編でした。ジミーちゃん、バンジました。それではツイッターにいただいたコメントを紹介しますね。昨夜というか今朝ですね、0時9分に2032回3月4日号をアップロードして、おバカさんが配信どうもありがとうございます、仕事のお供に拝聴しますということでいただきました。ありがとうございます。あうちゃんが納品の帰りに聞いてますということで、2032回、これは夕方の6時頃ですかね。はい、ありがとうございます。ゆうさん、勤務先では全員マスク着用指令が出ました。さらに勤務地近くでホテル住まいで使用外出は申請必要になりました。テレワークも併用。51歳ですが、ライブハウスが用意します。しばらく自粛です。これは勤務地近くのホテルで寝泊まりしろっていうこと？まあ会社が出してくれるんでしょうけど。マジっすか。大変だそれも。うちの会社もね、明日の出勤分からですけども、朝家で体温を測ってこいという指示が出ましたね。37度5分を超えたら、もう理由のいかん問わず自宅待機と、病院に行けって話ですけどね、出勤は停止しろという指示が今日出てましたね。まあ田舎島根はそこまでじゃないかなと思ってたんですけども、だんだん会社もマジになってきましたね。って言いながら中国の工場に社員派遣してるからな、あの人たち帰ってこれねえぞって気がねしなくもないですけどもね。はい、皆さんコメントありがとうございました。はい、ですね、シーサーブログの方にね、コメントをいただいてたんですよ。こちらを紹介したいと思います。コメント一覧だ。これかな？ですね。2030回3月2日号を聞いていただいてのコメントを C さんの方にいただきました。マチャさんという方からいただいてます。みっつぁんさん、すきちゃんさん、はじめまして。横浜在住のマチャと言いますと。昨年10月24日のワンボタンの声での紹介から聞き始めましたということで、今までサイレントリスナーでしたが、先日2030回の放送中でデマの情報が含まれていたので投稿させていただきますということで、サイレントリスナーのマチャさん、コメントありがとうございます。あのワンボタンであれですね、あの AUGM 大阪、参加した時の話を多分ワンボタンの中でされたのを聞いてうちを探してくれたんですかね。で、うちの放送でデマの情報が含まれていたということでご指摘を受けてます。昨今のトイレットペーパー不足のお話の中でちり紙、これ読み方はちり紙が正解です。こちらは水洗トイレに流せないとのお話でしたが、ちり紙は水洗トイレに流せます。まず自分の家ではその昔ちり紙を水洗トイレに流していました。 ちゃんと流れます。気になってメーカーのウェブサイトを確認してもトイレに流せると書いてありますということで、大変失礼をいたしました。そうなんだ、流せるんだ。僕はまああのちり紙はそうだな、両親の実家だから僕から言うとおじいちゃんおばあちゃん、まあ母方のじいちゃんばあちゃん、父方のじいちゃんばあちゃんの家がポットン便所だったんですよね。でそこにはそのちり紙、こっちの方で落とし紙とかっていう言い方もなんかしたような気がするけどな、は使ったことあるんですよ。ただあれを水洗トイレでね、僕自身も使ったことはなかったんでね、てっきりあれは水洗トイレで流しちゃダメだと思ってたんですが、今のは流せるんですね。失礼をいたしました。ただ間違えただけなのにデマと言うなと思われるかもしれませんが、その昔この間違った情報で大変な事態が起きています。それはオイルショックの時のトイレットペーパー不足です。オイルショックといえばトイレットペーパーを買い求める客の映像がよく流れていますが、これは実際には関係ありません。オイルショック前に水洗トイレが 全国的に普及し、その時にちり紙はトイレに流せないとの情報が流れ、皆が一斉にトイレットペーパーに切り替えたため、トイレットペーパーが店頭からすぐに売り切れる状態が続きました。これがたまたまオイルショックの時期だったので、オイルショックとトイレットペーパー不足は全く関係ありません。なので番組内でちり紙がトイレに流せないと言っていたのが気になって仕方がなかったのですということですね。はあ、オイルショックは確かにリアルに、ニュース映像とか見ましたけど、あれはそうなのか。ちり紙がトイレに流せないという噂が流れて、それはまずいってことでトイレットペーパーにみんな買いに行っちゃったのね。またメーカー在庫の写真を見ても実感がのような発言もありましたが、メーカーがあのような写真を出しているのだから信じて待ちましょうのような発言をされる方が良いかと思います。では長々と失礼いたしましたということでコメントいただきました。ありがとうございます。はい、まあね、出てくるといいな、トイレットペーパーも。ただあの在庫があるっていうのはメーカーが倉庫に在庫持ってたって意味ないんですよね。みんなが買えるとこに在庫があるかどうかが問題なんでね。まあ物流さんもね、なかなか大変なんでしょうけども、まあデマが流れたことで一気にそれこそ、店先のトイレットペーパーが消えたんで補充がなかなか間に合わないっていうのがまあ本当のとこなんでしょうね。ただマスクも一緒だけどメーカー在庫持ってんですよね。でそれを出さない、それが国の指示なのかメーカー各社の、判断なのか、今のところはまあどっちかっていうのがねはっきり分かんないところもありますけどもね。はい、ということで、コメントありがとうございました。これからもよろしくお願いします。今スキちゃんが仕事が終わってこれから帰りますよというメッセージが届いたんでね、ああスキちゃん出てくる前に終わりそうだな。あと9分しかないじゃん。トイレットペーパーどうなのだろうな。今日帰りにはい、迷ったけどもマスクもトイレットペーパーも入ってませんでしたね。はい、菅官房長官の来週には 来週には何億枚生産できます、来週には何億枚生産できます、全然市場に出てこないじゃん口先だけ買えって感じですけどね、はい、どこまで読んだかな、お散歩さん、パケットのプラン変更しようと思っていたけどややこしいな、5月だと更新期間超えてるの、超えてるかな、なんかさっきのドコモのあれはややこしくてよくわかんないジミーちゃん、熱が出て休むときは有給休暇を使うんですよね、いや、37度5分以上ある場合は有給じゃなくて会社側が出社を停止するっていう形です、給料は丸々出ます、当然有給は減りません野住さん、 37.5 度で自宅待機でなく病院へ行けとの指示ですか、病院体制大変そう、まあ会社的にはその出社をしてくれるなと、えらい今日は切れますね、どういうこと、こんなプチプチ切れられたら編集大変じゃない、困った、これもまたファイル名つけとかんとややこしくなるな、タイトルつけ直したと、どこまで読んだっけかな、ジミちゃんのまで読んだんだよな、のぶすみさん 37.5 度で自宅待機でなく病院ケットの指示ですか、病院大変そう、うん、でも 27.5 度あったら普通病院行くでしょ、はい、あくまでも会社は出社するなという指示みたいですけどね、江口さん世の中大変ですね、散歩さん、そうなの知らなかった、ごはくさん知らんがな万歩さん、流せるちぐり、流せるちり紙というのがあるのね、流せると書いてないのは流せないみたいだけど、2種類あるってこと、流してもいいのと流しちゃダメなのとっていうことなのかな、まあ、四角い紙買うこともないしな野住さん、第一次オイルショックかな、お散歩さん、うちは水洗に変わった時にちり紙からトイレットペーパーに変わりました、まあ変えるとしたらそこが変えるタイミングでしょうね、やっぱり、イクラムさん、 37.5 度だと病院でインフルエンザの検査しても判定できないかもしれないですね、どうなんだろう、お散歩さん、結構曲は急に売れ出して物流が間に合ってないんでしょうね、うん、メーカーが在庫持ってるって話ならそういうことになりますよね、江口さん、一旦のミステイクはサイレントリスナーホイホイ釣り上げますね、小白さんは死の出入りしているセンターもトイレットペーパーが配送間に合わず山積み、チャーター連発で対応する模様、だからやっぱり配送センターにはあるわけね、ただその供給数よりも需要数の方が上回るんで、結局入ったらすぐなくなるっていう状態になってるんですよね、お散歩さん、この辺のドラッグストアにはあったよ、あ、トイレットペーパー引き出してんだ、ジミちゃん、あ、休みます、休みますいっちゃん、間違い情報はサイレントリスナーのデビューに役立つのですね さすがに前回ポッドキャスト大物釣り上げましょうかね。じいちゃん冗談言ってすいません。あ、このあ休みます、あ、このジミちゃんのあ休みますで切れたんだぞ多分パルちゃんさんこんばんは。スキちゃんは間に合わないかな。ずっと iPhone 見てたからスキちゃんが入ってくるのがミスったことはないと思いますけどね。ということで、まあファイルが3つにも分割されちゃって編集大変だ編集大変だって大した編集しませんけどね。 BGM 乗っけてファイル順番に置いとくだけですから、はい、まあ明日スキちゃん誕生日ということで、1日ずれますが、お誕生日祝いでカニを食べてきます、まあ、カニは何度か今シーズンも昨年末に松葉を食べに境港まで行ったりしましたけども、今回は、JR が主催するカニカニ日帰り、ん？違う違う、日帰りカニカニエクスプレスかな。なので朝から私は飲めますよ。ただ飲めるんだけどね、江津駅発なんですよね。江津駅の周りにコンビニがないんだなそれまでにどこで買っとかんと、汽車の中で飲むビールがないな。散歩さんマスクと違ってほぼ国産だから簡単にはなくならないよね。ただ原料はカナダとかだったりするから、そっちで何かあると困りそうだけど、船便で運んでくるんでしょうね。その船の中でダイヤモンドプリンセスみたいな状態にならなきゃいいですけどね。パルちゃんさん いくつ？いくつ？何がいくつかな？ジミーちゃん自粛しないの？おお、自粛はしない。だってカニが食べれる時期はもうすぐ終わっちゃうんだもん。パルちゃんさんクラスター、あの空海クラスターはコロナウイルスは持ってないから大丈夫ですよ。あ、スキちゃん帰ってきた。江口さんが何、日本酒じゃないの？あ、朝から日本酒はきついでしょう。ということでスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。ギリギリ間に合った感じだね。
今まで帰ったばっかりですもん。急いで出た。よいしょ。よいしょ。
お疲れ、お疲れ。ちょっと月ちゃん、戻ってきたんで背景変えますね。
イオンも終わるんでしょ？
うん、パルちゃんさん、明日でいくつか。それは僕からは言えません。
誰の？私の？言わない言わない。内緒内緒。
よっち
ゅ、もう昼夜まで。あ、こんばんは。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。
明日スギちゃん4ちゃいになるよ。
いらんこと言うなよ。あ、江口さんおるじゃん。江口さん今日誕生日なんよ、う
ん、あ、そうだ、おめでとうございます。
江口さんと私年子だけね。おめでとうございます。年子じゃん、肥後。
肥後？
日、あの年子じゃなくて日が一日違いで。
ああそういうね。
ゆうさんおめでとうございます。
おめでとうございます。
もうなんか嬉しいとかじゃないね。もう
女子の年齢は最高機密です。
あカニカニさ絶食しないから延長するところ。いやちょっと私も
自粛しないのとかって言うからしないよって。
いやこのご時世ちょっとねあんまり言わん方がいいと思ったんですけど、いいよって思うんですね。
まああのカニ食べるとこ自体はあのビュッフェじゃなくて個室なんでね、そこはまあ大丈夫かな。まあ危ないといえば行き帰るの JR の中が一番危ないのかなって気はしなくもないですけどね。
そんな軽い声で言わんでくれる？危ないかな？
危ないかな？
いや、ちょっとね、Wi-Fi の回線が家の
今朝もおかしいって言ったな。
めっちゃ遅いんですよね。
だってソフトバンク嫌だもん。
今朝笑ったよ。あの、上りと下りってどっちが、あれだ、早いんだっけ？
光回線だと上りの方が早かったりするな。それ以外だと下りの方が早かったりするな。
上りが 1.6 で、下りが 0.06 とかだったよ、今朝。
はぁ、あ、
それは動いてないに等しい。と思ってね、ちょっと飽きました。
小涌さん、カニより肉がいい。大丈夫です、島根和牛ステーキもついてます。
そうだったね、お肉もあるんだった。
うん、
贅沢
贅沢。まあただカニはもうすぐ終わりだろ。
いやもう終わってるでしょ。
あ、もう終わってる。
終わってるはずで。
そうなの。
タビュン、タビュン、
タビュン。まあカニカニエクスプレスも今月いっぱいぐらいで確か終わりのはずだからな。
多分ね、もう終わってる。
大変なことになったけど大丈夫。屋形船はその屋形船の中でみんながこう宴会したから喋ったりで唾が飛んでっていうことだと思うけど、まあ JR で移動だけですからね。じーっと黙ってますよ。
まあ JR ダメだって言われたら、私結構出雲行くので JR 使ってるんで頻繁に。で、そんなに長旅でもないし。
うん、まあね、2時間
だって行くの三田家の近くの玉造りだもん。
まあね。ということで、明日はお休みしますんでよろしくお願いします。
皆さん留守をしっかり守ってください。
閉めるけどなんかある？
え、な、何もないよ。
何もない？はい、以上空海 IT ニュース2033回3月5日でした。お届けしたのは、
とりあえずお腹が空いたな、ゆきちゃんと。
はい、それでは皆さん週末コロナウイルスをよけながら頑張ってね。のみっさんでした。それではまた来週月曜日に。三四
ただもの
だんだ だんだん
お土産話を楽しみに。
何が起こるかお楽しみ、
起こるか。
Sora Umi IT News。